こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。吉田松陰流魂録、全訳中は。幕末の思想家教育者である吉田松陰が、安政の大獄で処刑を待つ獄中に位置した遺書記文書流魂録を、作家古川薫が現代語訳と注釈によって読み解く書である、単なる名言集や英雄伝ではなく、死を目前にした松陰が自身の行動、政治状況、門下生への思いをどのように言葉へ託したかを、原文に即して検討できる点に特色がある。構成は流魂録成立の背景を扱う解題、原文訳文注釈、そして松陰の生涯をたどる詩伝からなる。したがって読者は文章の意味だけでなく、それが安政年間の弾圧と松下村塾の教育活動の延長に位置することも理解できる。自死生死生観、後進への責任を考えるための古典案内である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、獄中で書かれた流魂録を自己弁明ではなく後進への託宣として読む流魂録は、吉田松陰が安政の大獄に連座し、処刑を目前にした時期に獄中で記した文書である。その切迫した執筆条件は重要だが、本書を単純に悲壮な最古の言葉として消費するだけでは内容を狭めてしまう。松陰は自らの境遇や取り調べの経過を記しつつ、死後に何を残し、誰が何を引き継ぐべきかを意識している。古川薫による全訳中は、漢文庁文語庁の原文を現代語で終えるようにし、個々の叙述が当時の政治的圧力や松陰の人間関係の中で持つ意味を補う。ここで現れるのは、死を美化する態度ではなく、個人の生死よりも志が継承されることを重く見る発想である。松陰にとって文章を書く行為は、処刑後も影響を及ぼすための実践だった。本書はその実践を原文の緊張感とともに読む入り口を提供する。次に、殺しを抽象的な理想で終わらせず、行動と責任を結ぶ原理として捉える本書の中心には、松陰が繰り返し重視した。ただし、それは気分を高揚させる標語ではない。松陰の思想において、ことらずとは時代の課題を見定め、自分が負うべき役割を引き受け、そのために学び行動するための起点である、政治的な危機意識を持ちながら、松下村塾で若者を教え、言論と行動の双方に関わった松陰の生涯を背景に置くと、流魂録の言葉は個人的な決意表明以上の重さを持つ。古川の解題と詩伝は本文だけを読んだ場合に見落としやすいこの連関を示す。重要なのは松陰の選択を現代の読者がそのまま模倣することではない。むしろ理想を掲げる者が判断の根拠、他者への影響、失敗や犠牲への責任から逃れられないという問題を考えることである。流魂録は気象を持つこととに拘束されることの両面を伝えている。さらに死生観の核心は死を求めることではなく死して普及の条件を問う点にある。松陰の死生観は若くして処刑された人物のイメージと結びつけられ、しばしば覚悟や自己犠牲だけで理解される。しかし、流魂録を読む際には死そのものへの賛美と、死に直面してなお精神的な責任を果たそうとする姿勢を区別する必要がある。松陰が問題にするのは、肉体が失われた後にも何が残り得るか、そして残すに値する生き方とは何かである。よく知られる和歌が示す大和魂も、単なる情緒的な愛国心としてではなく、信念を行為と言葉に結びつけ、後世に託そうとする意識の文脈で読むべきである。全訳と注釈を伴う本書は、強い語調だけを抜き出す読み方を避け、文章の前後関係に沿ってその考えを検討させる。現代の読者にとっての論点は、死を恐れないことではなく、有限な時間の中で何を守り、どのような言葉や仕事を他者へ残すのかという問いにある。そして、原文現代語訳注釈の併読が、松陰の文章を歴史資料として理解可能にする流魂録は幕末の文体、儒学的な語彙、当時の政治事件への言及を含むため、現代語訳だけでは松陰の言葉の調子や表現上の選択が見えにくく、原文だけでは意味を取り違えやすい。本書の価値は原文を残した上で、平易な訳と注釈を添え、この2つの困難を同時に軽減しているところにある。読者はまず訳文で論旨を把握し、印象に残った箇所を原文へ戻ることで断定反省。呼びかけがどのような言い回しで書かれているかを確かめられる。また注釈は固有名詞や制度、出来事を補い、文章を現代の価値観だけで即断することを防ぐ。古典を読む作業は昔の偉人の言葉に無条件で同意することではなく、言葉が生じた条件を知りながら距離を取って考えることでもある。224月の文庫に解題と詩伝まで収めた本書は専門的肯定書ほどの予備知識を求めず、この批判的な読み方へ入れるように編まれている。最後に詩伝吉田松陰を合わせ読むことで、遺書を維新の結果から切り離して考える。松陰は明治維新に影響を与えた人物として広く知られ、高杉晋作や伊藤博文らの門下生との関係から、後世の成功を予見した錯覚者のように描かれがちである。 しかし流婚録が書かれた時点で維新の帰結は決して確定していなかった。本書末尾の紫殿吉田松陰は松陰の生涯教育者としての活動、投獄と処刑に至る過程をたどらせることで遺書を完成された歴史の勝者の言葉として読む見方を相対化する。松陰の文章には政治的判断の鋭さだけでなく激しい規制行動の危うさ、心地を弟子に残せるかという不安も含まれる。こうした背景を踏まえると門下生への訴えは一方的な教訓ではなく不確実な状況で責任を渡そうとする切実な通信として見えてくる。入門者が紫殿から先に読むという方法にも利点がある。人物像と時代状況を抑えてから本文へ進めば松陰を神話化せずその言葉の力と限界の両方を検討できる。結論として本書は幕末維新史、日本思想史、松下村塾や吉田松陰の教育に関心を持つ読者に適している。とりわけ松陰を紹介する盗賊的な伝記や名言集を読んだ後、本人の文章に基づいて思想を確かめたい人には有用である。原文だけの流婚録は文体と時代背景が障壁になりやすいが、本書では現代語訳注釈、成立事情を説明する解題、伝記的な補助線が一冊に組み合わされている。そのため古典の言葉を理解しやすくすると同時に短い引用を現代的な書生句安易に変換することも抑制する。実用的な利益は殺しと行動、信念と責任、死後に残る仕事や言葉について自分の立場から具体的に考える契機を得られることにある。一方松陰の急進的な政治行動や自己犠牲的な誤兆を無批判に称揚する本ではない点も重要である。遺書文学としての緊張、歴史資料としての文脈、教育者の言葉としての継承性を閉読できることが同種の松陰入門書や現代語による生訳と比べた本書の再達特徴である。ご支援いただける場合は古川薫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。